一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。これからのレビ記、本当にこのあなたの御心を本当に深く知ることのできるこの内容に入っていきます。どうぞ主を豊かに祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、レビ記25章の後半ですね。今日は23節からになります。23節から最後55節まで、見ていきたいと思いますけれども、前回の学びの続きになりますのでね、しっかりと思い出していただきたいんですが、この土地についての神の掟ですね。でそれがこの安息を7年ごとに、土地を休ませなさいということで安息年ですね。そしてその7の7倍ですね、49年が過ぎ50年目にその割り当てられた土地すべての人たちがその自分の所有の地に、この戻ってくるというこの所有地回復の時を定めてらっしゃるわけです。だからいろいろと貧しくなったりして、この土地を売らなければいけないような状況があってもですね、この50年に1回は、まあ、リセットされる、あるいはリフレッシュされるという、これがヨベルの年でありました。で、主が戻っ、これがですね、このリセットされるとか、あとはリフレッシュされるというのは、神様の全体のご計画の中で、イエス様が戻って来られて神の国を建てられるときに、すべてのものがあるべき姿にリフレッシュされる、戻されるということを表して、まあ、いるわけなんですよね。で、その続きになるんですけれども、その渦中であっても、50年後には戻ってくるんですが、その間であってもですね、その土地の売買、あるいはね、土地売っただけでも、もう何、例えば土地をもう売って、もう何もない。身を売るしかないっていうね、いわゆる奴隷ですよ。まあ、そういうのも含めてですね、この50年経っている間に起こる間であっても、何とかしてその土地を失うことがないようにするというこの掟があるわけなんですよ。でそれが買い戻しの権利と呼びます。買い戻しの権利ですね。で23節を見てください。土地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。土地は私のものである。あなた方は私のもとに在住している寄留者だからである。あなた方の所有するどの土地においても土地を買い戻す権利を認めなければならないと。でこのようにありますね。このヨベルの土地だけで、このさっき言いましたようにこの買い戻しの権利ね、一度売ってしまったものをですね、取り戻すことを、まあ、この、家族や、やっぱ近親者って書いてますね。うん。で近い親戚っていうことです。が、この対価を払って、買い戻して、だからその、まあ、家のものになるわけじゃないですか。その、氏族とかね、のものになっていく。だから、土地が失われないように、まあ、していくということなんですよね。でこれがこの神様の、方法なんですけれども、このね根底にある考えというのはですね、これすごい大事なんですが、土地は私のものであるって書いてあるわけ。だから割り当て地を与えられるんですが、一人一人に与えられて、そしてこの売買をいろいろすると、当然所有するとか誰が誰のものっていうことがなってくるわけじゃないですか。けれどもここでそもそもですか、与えるのは誰か、神が与えてるわけです。神が与えてるから、はっきりとここ驚くべき言葉が、寄留者だとね。だからイスラエルでさえがここはイスラエルのものというよりも、神がイスラエルに与え、またそれぞれの部族に与えたものであって、あなた方は寄留者、つまり管理してるにしか過ぎないっていうですね、 で、ここが、こう見ていかなければ、まあ、いけないわけなんですよね。こう、私、すべてのことについてですね、この神が言われていることに私たちは、まあ、いつも思い起こさなきゃいけない。つまり何かというと、私たちの持っているものというのが私たちのものではないということです。すべて神によって任されて与えられているものなんだということ。で、これをとかく忘れてしまうわけですですね。だから安息年もそうだし、そのヨベルの年もそうだし、そのどこかの時点で、例えば安息年だったら休まないとですね、こう自分のものだって思っちゃうわけですよ。これは私のものだって、そもそも誰が与えたのかっていうのを忘れちゃうわけですね。で、これ手放すっていうこの行為ですね。このまあ、実際手放してるわけじゃないけど、でもやっぱり1年間手放すってすごい信仰がいりますよね。手放すという行為が必要だし、ヨベルだ と戻っちゃう。せっかくこにこほといてこったの、何それって、ちょっと待って、いや、そもそも私のものだよ、あなたはただ管理して寄留者なんだよ、ということで、私たちもその神から与えられているものに対して絶えずですね、これは神のものなんだということを確認していく必要があるわけなんですよね。さもなければ貪欲っていう罪を犯すわけです。で、次に25節に、もしあなたの兄弟が落ちぶれてその所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならないということをですね、この買い戻す、で、これが他の箇所ではあがなうっていう言葉にも訳される言葉ですね。英語だとリデンプションと言いますけれども、あがなう、で、売り渡されて他のもの人のものになっているものを対価を払って戻すわけですけれども、で、近親者ですね、ゴエルと言いますね、ヘブル語でゴエルですね、近親者。で、この近親者の言葉が出てくるので、有名な物語が聖書の中にありまして、ルツ記であります、ね、で、ルツが姑ナオミについていってベツレヘムについて、ルツは落ち穂拾いをしているんですけど、たまたまですね、その畑の持ち主がエリメレクの親戚であったボアズだったわけ。エリメレクっていうのはナオミの旦那さんですね。で、ボアズはルツを心から愛して彼女をかばって、で、ナオミがボアズは近親のものだからっていうことでプロポーズしなさいと言いつけたわけですね。で、それで、このボアズが寝ているところの足のところに彼女は入り込んで、でですね、ボアズはエリメレクの畑を買い戻すことになったわけですね。で、彼はその畑を買い戻すこと自体に興味があったのではなくて、ですか、エリメレク家のものになっているルツですね。で、彼女をと結婚をするために畑を買い戻したわけなんです。ちょっとこれ詳しいこと話すと、ある人が、男の人が死んだら、その次の、人がね、結婚しなければならないっていうね、まあ、その掟もこう重なってですね、こう、まあ、2つの、だから掟がこう重なって、まあ、そういう話になってくるんですけれども、いずれにしてもですね、ボアズがやったことというのは、実に、このボアズの子孫である、イエス様ですね、のことを表しているわけですね。イエス様が私たちの近親者になってくださった、つまり兄弟になってくださった、これ人になってくださったわけで、そして対価を払ってくださいました。命の対価ですね。そして私たちが罪に売り渡されているところから神のものとして買い戻してくださったわけなんです。でですね、 イエス様が天の御国の例えの中で語られていることを思い出していただきたいんですが、マタイの13章の44節です。そうです、今開いてくださってますね。すごい大事な箇所なんで開いてご覧になるといいと思いますね。マタイの13章の44節ですが、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれを隠しそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買いますって言ってるんです。だからこの人にとっては畑を買うということが本願ではない、本望ではないんですよ。そこにある宝物がをゲットして自分のものにしたいから畑を買ってるわけです。でしかもその畑全体を買ってるわけですね。わかります？これこの言ってること、これとイエス様の贖いが同じなんですよ。アダムが罪を犯して、それでサタンに売り渡されてしまったこの世界があります。そして神から離れた、神の形であった人が離れていってしまったわけです。売り渡されたんですね。罪の中に売り渡され、サタンのものになってしまっているわけです。で、神はこの、ご自身の愛する者たちをなんとかご自分のものに取り戻したいということで、イエス様をお使わしになるわけです。そこで神がなされることは、この世界全体をあがなうということなんです。で、その世界全体をあがなって、この神のものにするわけですけど、本望はですね、その世界を取り戻したいということもさることながら、ご自分の、形にお作りになった、ご自分が愛しておられるその人をですね、選ばれて愛しておられるご自分の、そのものを買い取るということを目的にして、でそれで、世界をあがなうわけなんですよ。意味わかりました？だから私たちが今御霊によって神のものにされていくということは、いわばこの全世界の中で私たちが宝であって、その宝を神様が、この得たいということでイエス様を使わして、そのイエス様の命という対価を払ってですね、そして、この世界をご自身のものにすると、でまず私たちをあがなってくださり、この自分のものにして、そして今度は、共にですね、イエス様と共に戻ってきてですね、そして、この世界をキリストと共にすべを治めると、まあ、いうシナリオになるわけなんですよ。で、これと同じ話が今度は天において展開されました。黙示録なんですが、で、黙示録5章に、天において封印された巻物が出てきて、で、強い天使が巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと叫ぶわけですね。けれども、天にも地にも、地の下にも誰一人巻物を開くことのできる者がいなかったということなんですよね。で、この封印って何なのかというと、この世界レベルで語ってるんですけども、これエレミア書を見ると分かるんですが、土地の、購入証明書なんですね、それにその証明書が封印がある。で、これはこの土地に対する権利を持っている人だけがこの封印を解くことができるわけなんです。だから今それを封印を解くことがなければ世界はあがなわれないわけなんですけれども、誰もその人たちがどこにもいないと、世界をあがなう人はいないということで、ヨハネはむせび泣いているわけですね。しかし御使いが出てきて、五章の五節に、泣いてはいけません、ご覧ください、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き七つの封印を解くことができますと、イエス様が解くことができるということで、そしてその時に賛美がもう 天の至るところで、そして地においても、地の下においても賛美が捧げられていくわけですけれども、そこで5章の9節で生徒たちの祈りがありまして、 あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたは誇られてすべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって人々を神のために、これね、人々っていうのね、これね、役によっては私たちを神のために贖い、私たちの神のために私たちを王国として公約されてるんですね。祭司とされました。私たちは地を治めるのですと。こう訳すことができるんですが、この人たち誰なのっていうことなんですが、これはもう、教会ですよ。ですね。地によって贖われた者たちがいて、そして神がこれからイエス様によって封印を解かせることによってご自身の裁きを行われてですね。そしてイエス様は戻って来られて、この世界をご自分のものに奪還すると、サタンからということを行われて、そしてもうすでにご自分のものとされている教会があるということになるわけです。分かったでしょうかね、これね、ここのね、わずか23節から25節までの間でね、大きな大きな神様の壮大なご計画、贖いの計画を見ることができるんですけど、この続きもですね、見ていきますよ。その人に買い戻しの権利のある親類がいないときは、彼の暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたらな、売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に返ることができる。もしその人に返す余裕がないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手にとどまる。しかしヨベルの年にはその手を離れ、彼は自分の所有地に返ることができるところがあるんですけれども、何とかして余裕ができた時は買い戻しなさいと、こういうわけなんですよね。だから本当に神から与えられているものというのは、これは私たちのものではないんですが、神から与えられているんですから、これをきちんと保っている必要があるわけです。ですね。神から任せられているものを、委ねられているものを守りなさいと、テモテの手紙とかにね、パウロは言ってますけれども、それを守っていく必要があります。だから機会があればそうしていくと。けれども、ヨベルの年が来たらそれも戻ることはできるんだけど、それを待たずしてですね、行いなさいと。だからイエス様が戻られるときに全てのものは回復するんですけれども、私たちは先んじてですよ、御霊によってその回復のこの、この損なわれているものがあれば、それをですね、回復していく、まあ、努力って言ったら変ですけれども、まあ、これがいわば、なんていうかな、この御霊の働きで、この一人一人がですね、御国に入ったらみんなこの回復しますよ。ね。だけども、例えば病気になったっていう人がいてですね、癒しのために祈るわけですよね。で、もちろん死んだ後とか、あとは特にイエスさん戻られたらもう病気なんてないわけですよ。じゃあいいじゃんってね、今イエスさん待つだけでいいじゃん、祈らなくてもいいじゃん、別に、ね、それ間違い、御霊がおられる、そして買い戻すことができるのであれば、もう実際買い戻されてるんだけども、その買い戻されたことがこう現れるのであれば、現れてほしいわけですよね、一部ですよ、だって最後に残されてるから。けれども御霊の御心によってですね、それあり得る、十分あり得るわけです。だから祈って、信仰を持って祈っていく必要があるということですね。で、次29節ですが、人が城壁を巡らした町の住居を売るときは、それを売ってからの1年間は買い戻す権利がある。買い戻しにはこの期間に限る。もし満1年になるまでに買い戻されないなら、城壁を巡らした町の中のその家は買い戻しの権利の喪失により、余裕にわたってそれを買い取った人のものとなり、ヨベルの年にも彼の手を離れない。周りに城壁のない村々の家は、その土地の畑とみなされて買い戻すことができ、ヨベルの年に彼の手を離れるということで、城壁の中にある家が1年間の間しか買い戻すことができず、そしてそれを超えたらもうずっとヨベルの年が来ても買い戻すことができないと。これね、常識で考えるといいんですけれども、家はですね、住んじゃうと、だから他の人に売ってね、住んじゃったら、買い物したらその人住めなくなっちゃうじゃないですか。こういう簡単な話ですよ。ね。で、これやっちゃダメだよと。 ということで、まあ、特例っていうかこう特別なことを言ってるわけですね。神様はやっぱり憐れみの原理に従って、ご自分の憐れみに従ってね、こういうことを定めておられるわけです。で、次にレビ人の話です。レビ人の町々、すなわち彼らが所有している町々の家については、レビ人にいつでも買い戻す権利がある。レビ人が買い戻すものに関しては、彼の所有地の町で売られた家は、ヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家はイスラエルの子らの間にあって彼らが所有するものだからである。彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地であるからである。レビ人はですね、基本的に土地がないんですね。割り当て地がないんです。主ご自身が割り当て地だって主に神から言われている。つまり主の前で奉仕をすることそのものが相続なんだっていうんですね。で、それでだからといってね、無一文っていうわけではなくて、こう基本的な生活を営むために放牧地っていうのも与えられてるわけです。で、彼らの場合は家々はですね、さっき言った城壁の中の家とは違ってですね、彼らはこのレビ人っていうのは割り当てられた町しかないんです。6つの町かな、あれ逃れの町だから、そうね、もっともっとあるんですけども、はるかにその逃れの町っていうのは、そのレビ人の町のいくつもあるレビ人の町のうちの6つを選ばれるんですけれども、このレビ人の町っていうのは指定されてるわけなんですよ。だからこの他のもうなんか何ですか、戻れないなんか言ったら、このレビ人が結局レビ人の町に住めなくなっていっちゃうっていう現象が起こりますから、だからレビ人はこの戻ることができるというふうに、このあてがわれたこのレビ人の町に住まなければいけないので、買い戻すことができるという、まあちょっとこうまた違う特例っていうのかな、例外があるわけなんですよ。でですね、ここまでが、まあ、家とか土地とか、土地から次に家行ったでしょ、次ね、自分の身、体、です。もしあなたの同胞が落ちぶれて、あなたのもとで暮らしが立たなくなったら、彼をあなたのところに在住している寄留者のように扶養し、あなたのもとで生活できるようにしなさい。彼から利息も利益も得てはならない。あなたの神を恐れよ。あなた、同胞があなたのもとで生活できるようにしなさい。彼に借りを貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利益を得てはならない。私はあなた方の神主である。私はあなた方にカナンの地を与えてあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出したのであると。だから貧しさが度合いが強くなってですね、だから土地を売るだけじゃなくて、家を売るとかっていうだけじゃなくて、今度はそれでも貧しいと、生活が困窮している人たちに対してはですか、その時代はもう奴隷ですね。普通奴隷なんですよ。でもそうすると、ここでカナンの地を与えたな、エジプトの地から導き出したのであるって神様は言われてますよね。もしそんなことしたら、エジプトから導き出した意味がなくなっちゃうわけです。また奴隷状態に戻ってしまうということになるわけですよね。だからやっちゃいけないよと。だから、この落ちぶれてしまって暮らしが立たなくなった人を扶養しなさいというですね、これ結構大変ですよ。皆さん普通に考えてください。なんかよくわからない人が、いや、いくら友達、いや友達でもそうでしょ。ね、一緒に住もうって言ったらさ、いや結構大変ですよね。で、飯代も、だから食費とかさ、あとは全部光熱費も上がっちゃうしね。で、そこでちょっとこれは下宿してるわけだから、ちょっと取ってね、費用払ってもらうだけなくて、ちょっと利益も出そうか、そういうのもダメだとね。利益も得てはいけない、利息も得てはいけないと、神を恐れよとですね、同胞なんだよということなんですよね。で、こうやって奴隷にならないように、身売りに出ていくことがないように、このちょっとこう本当に破産というか、こうやばくなる前にちゃんとあなたが守ってあげなさいというのがここでの命令なんです。奴隷になるっていうのは本当に人のものになってしまうんですね。神のものじゃなくて人のものになっちゃうわけです。だから本当にこれが 避けるように、だからこのあとは利息を取ったりですね、するとですね、もうこれはいわゆるこうやっぱり奴隷関係になっちゃうというか、この債権者と債務者の関係になっていきますからね。そうしないようにしていきなさいと。でこれは霊的にはですね、私たちが、教会というところに来るとき、また神の前に出るときに、すべての人がキリストにあって一つなんだよ。だつまりすべての人が罪人であって、イエス・キリストの十字架によって救われたものとして、神に生まれたものとして兄弟姉妹であるから、私たちは平等なあり差別がないんだよと。でこれを私たちは具体的に、だから頭では分かってもですね、これは実践というか、それを実感というか、こう見える形で私たちは保っていく必要がある。じゃあどうすればいいのか。でこれが弱い人の弱さを担うべきであるっていう勧めがあるんですよね。ローマの15章の1節と2節にこう書いてあります。私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って、隣人を喜ばせるべきですということで、私たちはこの弱い人たちの弱さを担っていくっていう、この、まあ、キリストの体だとね、この、苦しむ者と共に苦しみ、喜ぶ者と共に喜びなさいとか、あと見栄えの良くない部分があるけれども、それを逆に体というのはね、大事に尊んでいくよと、そうやって調整していくっていうか、体っていうのは機能していくんだよっていうことをですね、パウロは教えてるわけじゃないですか。で、ここでも弱い人たちの弱さを担っていくので、自分を喜ばせるんじゃなくて、隣人を喜ばせていきなさいという、教会のね、姿があるわけなんですよね。で次39節で、もしあなたの元にいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身売りしても彼を奴隷として使いさせてはならないと。さっきは落ちぶれただけなんですよ。で今度はさらに身売りできたんですよ。私奴隷となりますって言ってきてる。奴隷として来たんだから受け、そのやるんだけど、奴隷なんだけど奴隷のように扱っちゃいけないって話なんですよ。でこう書いてあります。彼はあなたのもとでは雇い人か寄留者のようでなければならず、ヨベルの年まであなたのもとで使える。こうして彼とその子らはあなたのものから出ていき、自分の一族のもと、自分の先祖の所有地に帰る。でこれね、かなり負担のかかる話なんです。何かって言ったらこれ雇い人とか寄留者でしょ。だから本来ならば奴隷ってのはどういうことかって言ったら、家族のものなんですよ。だから家族のものだから全部、なんか、なんていうかな、全部あてがうわけなんです。だで今の日本、分かりやすく言ったらですね、もう食べ物も、ね、住居も、全部揃えてあげるわけ。ね、だから奴隷なんですよ。そして一緒にいるわけですよ、ね、なのに金払うわけだ、雇い人だから、ね、きちんと賃金体系があるみたいに払っていくっていう、なのに至れり尽くせりじゃないですか。これ不幸、いやいや、そういうことじゃないんだよね。奴隷なんだから、そう、奴隷って結構大変なんですよ。だから奴隷だって自分のもんだから食わせなきゃいけないですね。住むとこなきゃいけないし、なんだけど尊厳ですね、尊厳、これを保っていかなきゃ、いや表向き奴隷なんだけども事実上そうじゃないようにしなさいと、こう言ってるわけですね。なんでかって言ったら42節で、彼らは私がエジプトの地から導き出した私のしもべである。奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を酷使してはならない。あなたの髪を恐れと。だから、まあ、その間にまた違う人が奴隷として取っていくということないようにしなさいと、あと酷使するなということですね。でこの本当に神の情熱っていうのが、このエジプトの奴隷のように戻ったら元も子もないってことですよ。なんで私があれだけ情熱をかけてですね、彼らを、そうでしょ、銃の災いを送ってさ、ねえ、一国が大変な目に遭っちゃったわけですよ。彼らを贖い出すためにね、まあ大迷惑だよね、エジプトの人たちね、まあファラオのせいなんだけど、 なのにまた戻っちゃったら、あーせっかくやったのにって、まあなんか人間的に言ってんだけどね。でもあれせっかくや、あーってなるわけじゃないですか。それは絶対させないよ。もうここまで来たんだから、ここまで来たんだからさせない、しちゃダメっていうことなんですよね。でこれが私たちね、このね、とどまっているっていうことがいかに難しいか。だからエジプトの奴隷状態に戻るって、あ、容易にできちゃうわけです。場所を移してもカナの地においても。けれどもそれをいかに歯止めをかけるかっていうことがこう結構大変で、そのためにちょっと普通ではないこう待遇、良い待遇をするということなんですが、これが私たち救いの観点から見ていくと、私たちが何とかして兄弟たちがこのお互いにね、注意し合って罪を犯さない、あの罪から離れるように注意し合って、そして陥ってってしまった人には何とか立ち直らせるために努力するっていう話になってくるわけですよね。でガラテヤの6章の1節の2節にこう書いてあります。兄弟たち、もし誰かが自分の何らかの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになる。だから互いの重荷を負い合うことがキリストの律法を成就することになるわけなんですよね。でこうやっていかに自由を保っていくか、神から与えられたものですよね。これ必要になってくるわけです。44節いきます。あなたのものとなる男女の奴隷はあなた方の周囲の国々から来たものであり、彼らの中から男女の奴隷を買い取ることができる。あるいはあなた方のところに在住している寄留者たちの子供の中からも、またはあなた方の間にいる彼らの家族であなた方の国で生まれたものからも買い取ることができる。彼らもあなた方の所有とすることができる。あなた方は彼らをあなた方の後の子孫に譲りとして与え、永遠に所有として受け継がせ奴隷とすることができる。しかしあなた方の同胞であるイスラエルの子らは互いに酷使し合ってはならないということですね。だから違法人は、周囲の国々から来た人たちは奴隷にすることができるということなんですね。でも互いにはやっちゃいけないよと、こういうふうに。なぜかといったら彼らは神の民だからなんですね。ご自分のここでね、そう、ご自分のものとなっている者たちの間でこれが起こってはならないってこう言ってるんですね。でこれね、なんか不公平っていうか、これひどくねって、だったら違法人の奴隷にしてって話になるけど、これはね、今に当てはめるとこう分かりやすいんですね。どういうのに当てはまるかって言ったらですね、世の中においては当然ある原理原則があるんですよ。例えば雇用関係あるでしょ。だから雇用主とそれの関係あるでしょ。例えば日本で自衛隊の人がクリスチャンっていうのは少ないですけれども、沖縄に行くとね、米軍の人たちが教会行くわけでしょ。で米軍の中でも規律がものすごいわけですよ。ランクっていうのは階級ですよね、ものすごいこう上下関係があるわけですよね。で聖書の中では、新約聖書だと主人と奴隷っていうのは実際にいるわけですよ。でもどうですか、教会来るとどうですか、教会来ると。そ、奴隷だった人が牧師になってたりするんですよ。そして主人の後からクリスチャンになってね、それ逆だよね、牧会者との信徒だよ。みんな一つになるんですよ、みんな同じになる。だからここではね、この教会ではこう違うんですよ。互いに酷使し合ってはいけないんですよ。互いにもちろんそれ自体が悪ではなくて、労使関係っていうのは当然 あるべきで、そこで働くっていう。だからパウロもだって別に奴隷に対して奴隷反対運動をそこでやってないでしょ。その中でキリストのように自由を働かせていきなさいっていうことを言ってるだけ、言ってるわけであって、やってないけど。でも教会の中で主人が、ほら、お前は座んなさいって、ね、俺こっち座るからって。これがね、ヤコブの手紙でやっちゃってたね。なんてこう心の中でいつの間にかやってんだよね。 だから多分自由人の人でさ、これお金ちゃんと持ってる人がさ、こうやって、あ、どうぞどうぞって。だからローマの社会の中でそれは当たり前だから。当たり前だから。そして、こうね、そこに座ってなさいとかね。それ絶対やっちゃダメだと。で、こういうふうに言っているわけなんですよ。これなんとなく分かったと思うんですよね。だから、周りの国々っていうのは、当たり前なんですよ、奴隷制度が。だからこれで、なんか、ヘブル人が奴隷を持ってるっていうから別に悪いことはないんだけど、あなたたちはユニークな、この特別な国なんだよと、国民なんだよと。あなたたちの間ではダメなんだっていうことですね。で、47節です。もしあなたのところに在住している寄留者の暮らし向きは良くなり、その人のところにいるあなた方の兄弟が落ちぶれて、あなた方のところに在住している寄留者に、あるいはその寄留者の士族の子孫に身を売ったときは、身を売った後でも、その人には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。またはその人の叔父や叔父の息子が買い戻すことができる。または一族の近親者の一人が買い戻すこともできる。あるいはもし暮らし向きが良くなれば、自分で自分自身を買い戻すこともできると言って、これが最悪のケースなんですよ。何かというと、そのイスラエル人ではなくて、寄留者の方が結構金を持っちゃってね。そして落ちぶれているイスラエル人がいるわけで、今度はその寄留者、つまり異邦人に奴隷になっちゃうわけですよ。で、これはやべえよと、なんとかしてこれをこの状態から抜け出すようにさせなさいって話なんですよね。だから買い戻せというのがここで言っていることですね。おじの息子とか、おじとかいとこでね、おじの息子だからね、買い戻すことができて、あと近親者だと、暮らし向きが良くなれば自分にしても買い物をできるようにしなさいと。で、このように言っています。で、買い主とともに自分が身を売った年からヨベルの年までを計算する身代金はその年数に応じて雇い人の場合はの期間に従って決める。もしまだ多くの年数が残っているなら、その年数に応じて自分が買われた金額のうちから買い戻し金をとなる分を払う。ヨベルの年までわずかの年数しか残っていなくても、彼はそのように計算し、その年数に応じて買い戻し金をとなる分を払うということで、ヨベルの年のことを勘案して身代金って言ってるんですね。身代金で。だからこれね、誘拐犯からね、と交渉するようなね、そういうようなレベルで語っちゃってるんですよ。だこれやばいから、こうとにかく買えと。で、買った後次に出てくるけれども、別に奴隷として自分が扱うんじゃなくて、雇われのように扱いなさいってね、またね、出てくるわけですけれども。で、身代金という言葉、イエス様も使ったんです。日本語の聖書ではそう訳されてないんですが、そう訳すこともできるところ、それがね、マルコの10章の45節、人の子も使えられるためでなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価、これが身代金と訳すことができる、自分の命を与えるために来たのですということなんですね。つまり、もうこの人はこの罪への、このいわゆる罪からの救いの関係で言うならば、この人はもう世を愛して、もう落ちぶれてしまって、もう世の中になっちゃってるっていうか、どっぷり使っちゃってて、まあ、いわゆる、まあ、堕落というか、英語だとバックスライドっていうんだけど、もう完全に世の中になっちゃったっていうような人ですね。で、そういう人をなんとかしてっていうことで、まあ、買い取るっていうところに、この身代金が使われて、イエス様のね、は使われて、この私たち全員がこの身代金を払っていただいて、それでイエス様のものとなったわけです。で、53節、彼は年ごとに雇われる者のように取り扱わなければならない。あなたの目の前で酷使されてはならない。たとえこれらの方法によって買い戻されなかった場合でも、ヨベルの年にはその子らと一緒に出ていくことができるということで、雇い人のようにその間も、だから買い取った後もね、していきなさいと。で、イスラエルの子らは、この私のしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から導き出した私のしもべである。私はあなた方の神主であると、何度も何度もこのエジプトの地から導き出したんで、 これらは私のしもべなんだと。神のものなんだということなんですね。ということでまとめますとですね、ヨベルの年っていうのがあって、50年に1回という神の回復を、全体の回復を表している、これがあると同時に、その過程の中でも何とかしてその買い戻すことによって回復させるように努力していきなさいということで、これを言うと、またさっき言いましたけれども、自由、キリストにある自由を何とかして守っていきなさいと、これが私たちの役目なんですよね。だからガラテヤ人への手紙では、5章の1節で、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って、再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと。これは律法の奴隷になることですね。でローマの8章の15節も、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びますと。このアバ父、お父さんですね。だから神との愛の関係の中に導かれたのに、再び奴隷、恐怖に陥れるっていうのは、これは、律法を犯すと 死に至りますから、そういうものではなくて、御霊によって異なる、だからアバ父ということができる、この、自由を得てるわけです。だと罪の奴隷からの自由もあって、第2ペテロの2章の19節には、その人たちに自由を約束しながら、自分自身、これ偽教師のことだね、滅びの奴隷となっています。人は自分を打ち負かした人の奴隷となるのです。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れたのに、再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなりますということで、罪から自由にされ、神のしもべになったのに逆戻りすることがないようにっていう、このね、やはりこの互いに注意し合っていくっていうことですよね。なんとかしてその励まし、重荷を追い合いながら、弱さ、人の他の人の弱さを担いながら、私たちが、この主が来られる時まで、頑張るわけじゃないけど、なんていう、信仰をフル回転させてね、行くということです。だから最後にね、お読みしたい箇所が、ヘブル人への手紙の10章の23節から25節ですね。これ開いてくださいね、せっかくだから。ヘブルの10章の23節から25節です。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようであります。このね、希望っていうのは、ね、イエスさん戻ってくる希望ですね。でまた愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかということですね。ますます励もうではありませんか。かの日が近づいているから、ヨベルのね、いわばヨベルの年が近づいているから、ますますね、やっていこうではありませんかということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが買い戻すという私たちの働きを、もちろんイエス様ご自身がまずそのことを、命の代価を払って行ってくださり、私たちもキリストの愛を持っている者たちですから、何とかしてその、贖いの働きの中に私たちも加わっていくことができますように、助けてください。お願いいたします。そして本当にこのキリストの共同体が、ロース東京がそのような、交わりとなっていきますように、ますますなっていきますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。